皆さん、今度兄弟も、新年のご挨拶をしてくださいましたので、私もじゃあ皆さんと、新年のご挨拶させていただきます。明けましておめでとうございます。今年最初のプレイズワーシップですので、今日のこのための祝福をお祈りさせていただきます。恵みと憐れみに富みた申しなる神様、今年最初のこのプレイズワーシップをこの場に開いてくださいまして、ありがとう感謝申し上げます。心いっぱいの賛美をまず捧げさせていただきました。これからあなたの御言葉を伺うことですけれども、どうぞ私たちが心を開いてあなたの御言葉に従い歩むことができますように、助けと恵みを加えてください。待ち望みつつ感謝をして、イエス様のお名前によってお祈り申し上げます。アーメン。今年はですね、このプレイズワーシップの前半、すでに広告されてますけれども、感謝と賛美ということで、この前半を神様からの恵み、そして私たちが捧げる感謝、そして賛美を学ばせていただきたいと思っております。いつも感謝、第一回目としてはいつも感謝ということでですね、お言葉は本当に皆さんもそらんじておられるかと思いまするけれども、第一テサロニケの5章の16節から18節までです。皆さんとご一緒にちょっとどうでしょうか、読んでみましょうか。もし聖書をお持ちでしたらお開きいただきたいと思います。第一テサロニケ5章の16節17節18節をご一緒にお読みしてみましょう。はい。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。このお言葉、新改訳では今お読みさせていただいた、通りですけれども、文語訳で、読んでみますとですね、出てますでしょうね。常に喜べ、絶えず祈れ、すべてのこと感謝せよ。これで、言いますと覚えやすいですよね。非常に私なんかは文語訳で覚えてることが多いんですけれども、それをですね、私が言いました中国の中国語で書いてみますと、こういうふうになります。ヤオ、チャンチャン、チル、プジュ、チ、トゴ、シンシ、シャ、ウェン。中国語になっているかどうか、発音が定かじゃないんですけれども、こういう言葉で、もし、中山さんの吉高さんが聞いたら、そら違うって言われちゃうかもしれないんですけれども、中国語ではこういうふうに書かれます。それでですね、私が中国に行っている間に、これをですね、お習字で書いてもらったんですね。中国語とは違います。四字熟語的にですね、書いてもらったものがあるんですけども、出ましたか？あ、出ましたね。これですと、常時帰越、普段祈祷、半時謝恩というふうになるかと思うんですね。これが、私の義理の母になりますけれども、書いてもらいまして、13年間おりました北京の部屋に貼ってございました。これを見ながらですね、この中国というところは本当に一筋縄ではいかないところでございましてでしたので、このお言葉を実行していくということがなかなか大変でした。でも これにのっとってやっていかないと仕事もうまく進まないというところがございましたので、本当に良い助けになったことでした。ついでながら英語で見てみますとこういうふうになりますね。英語はいいです。これまた発音がちょっと志木先生に怒られそうですけど、 Be joyful always, pray continually, give thanks in all circumstance ということになるそうです。これは NIB って言うんですから、ニューインターナルナショナルバージョンって言うんですかの英語だと思うんですけど、本当に幸いなお言葉ですね。私たちが、絶えずこのような状態でいられるだろうか。この命令すべて いなさい、祈りなさい、感謝しなさいということでの命令ですよね。命令で書かれてます。さあ私たちはこの命令が守れるでしょうか。実現は実行可能かな。本当に先ほども申し上げたように、中国にいるとき、仕事をしながらいるときは本当にこのことが大変でした。毎日、まあ、やっぱり、文化やいろいろなことが違うというと、中国の方々との、いろいろな思いとかそういうものが違いますんで、それが非常に、ある意味その喜びや感謝じゃなくて怒りとかですね、なんて言うんでしょうかね、まあ、特に怒りが多かったですかねになっちゃうんですね。一つの例をお話ししますとですね、私たちの日本の企業でしたから、毎朝朝礼というのをやるんですけど、朝礼をやりましたときにですね、お話やっぱり日本語で最初に言うと聞いてないんですね。でもすぐ続いて中国語に訳してくれるんですけど、まあ日本人が言ってることはなんだかんだ分かんないっていうような感じで、あっちゃんのこっちゃでぼちょぼちょぼちょぼちょぼちょおしゃべりしてるんですよ。それが聞こえるんで、静かにしてください、静かにしてください、静かにしてください、3回注意して、それで聞いてくれないんで、最後にですね、まあこれは規則で決めてあったんですけど、死後がそういう時にあった場合は罰金ということでなってまして、一元というと今の日本円に直しますと、今の感覚ではどうでしょうか、13円ぐらいになるんでしょうかね、罰金なんですね。で当時だと30円ぐらいになった、ちょっと高いかな感じになる。もう話がやまんないんです。罰金ということで罰金を課したんです。そしたらですね、罰金を課された方が事務所に飛んできましてね、私は口は動いてたけど声は出してなかった、こう言うんですね。すごいですね、言い訳がね。それでだって喋ってた、二人で喋ってたでしょ、相手の人の名前も言いなさいって、相手の人に迷惑かかるから私は相手の人は言わない、こういうような、まあ文化とあれが違うという部分があるんですけれども、こういうようなことが日常茶飯事に起こるもんですからね、どうしてもいつも喜んでなさい、感謝しなさい、いやーというふうになっちゃう、怒りに覚えることがたびたびありました。さてこういう状態の中にあっても、私たちがこのいつも喜んでいることができるか、絶えず祈ることができるか、すべてのことを感謝することができるかという、その条件は何でしょうか。実現可能な条件、これは言わずと知れたということになりますけれども、私たちクリスチャンがクリスチャンと言われるゆえん、その最初はやっぱり生まれ変わり新生ということに、このことがない限りはその状態にはなれませんね。その神聖の最初が忍罪、難しい言葉で言うと忍罪ってことになりますけれども、その中に含まれることは 神様がいらっしゃるっていうことを本当に分かるっていうことが第一条件ですね。そしてその神様が私を作ってくださった、そして十字架の贖いによって罪が許されるということが、私たちが本当に信ずることによって、この十字架の恵みというものが私たちの心で喜びとなるわけですね。いつも喜んでいなさい、ああ私の罪が許されたんだという喜び、これはもう何者にも代えがたい喜びになります。このことを旧約聖書では詩編、主に詩編の中にたくさんその喜びが歌われております。ダビデという人がたくさん詩編を書きましたけれども、ダビデが本当にそういうこと、神様がいらっしゃる、神様が偉大な方だ、神様が素晴らしい方だということを詩編の中にたくさん書いてくれてます。まあそれが一つの私たちにとっても賛美となるわけですね。今日の午前の第一礼拝においても礼拝音楽が捧げられました。前田姉妹によって捧げられました。この賛美もあの作詞をされた星野富弘さんがこの喜びを歌っているということになると思いますね。そして、このインマヌエル賛美歌の中にもたくさん賛美歌がありますけど、この救いの喜びを歌った歌がありますので、どうでしょうか、本当ですと伴奏していただくと誰かにいいんですけど、歌詞出ますか。あ、出ましたね。このインマヌエル賛美歌の220番、嬉しきこの日という賛美があるんですけど、皆さんで歌いたかったんですけど伴奏がないんで、ちょっとここの詩だけを読みますので、ぜひ先生いいですか、歌いましょうか。はい、では伴奏なしで歌いましょう。 1,2,3。 嬉しきこの日よ、心を定めて、御子なるイエスおば、我が主と仰ぎぬ。嬉しい嬉しいこの日ぞ、嬉しきイエス君、この身を救わせたまえに。嬉しい嬉しいこの日ぞ、嬉しき。本当に素晴らしい賛美歌ですよね。嬉しい、救われた喜びっていうのを歌われていると思います。そして神聖、救われたという喜びの中にさらに信仰が進むときに、もう一つなんかっていうの部分が出てくるんですね。清く正しく歩もうとすればするほどなんか違うっていうのが出てくる。これがですね、私たちの救われたものの中にあってもまだ罪の根というものがあるんだっていうことがだんだん分かってくる。そこで私たちが必要なものは、これが聖化ということになってくるはず。常に喜んでいることができるには、いつも祈っていることができるには、絶えず感謝することができるには、この聖化ということが必要、絶対条件になってくるんです。清められたいという願い、上乾き、難しい言葉で言うとどうでしょう、渇望っていうんですか。詩編にも、鹿が谷川の水を望むように私も 喘ぎ望むという詩編の46編に歌がありまするけれども、この清めの渇望ということが起きてまいります。そうした時に清めてくださいという祈りが出てまいりますね。神様に対する祈りが出てまいります。まあ、もちろん救われた時から祈りは祈っておりますけれど、さらに深い祈りになっていく、そしてそれが絶えず祈る習慣になっていくということでございます。これが私たちが言葉で言いますと第二の転機というようなこと、それからウェスレーが提唱いたしましたクリスチャンの完全、キリスト者の完全というものになっていくわけでございますね。これもやっぱりこの清めの恵みをいただいたことによるその喜び、祈り、感謝が賛美となって現れてまいります。ウェスレー、ジョン・ウェスレーの弟であるチャールズ・ウェスレーはこの賛美をたくさん作りました。そしてそれにメロディーがついたものが私たちのこのイマネルの賛美歌の中にもたくさんあります。チャールズ・ウェスレーという人がこの清めの恵みをいただいて、恵みを賛美しております。私たちも聖別会、そのために持たれているものですね。聖別会というの、清めをいただくための集会ですから、これを皆さんもぜひ大事になさっていただきたいと思います。この喜びを歌った、また願うお祈りをしております287番、これもちょっと賛美したいなと思いますけども、どうでしょうか。287番いいでしょうか。1、2、3、またく清くなしたもとの尊き誓いを知りまつれば、恥と咎は身に見つれど、このまま見舞いに近づきゆか。本当にこのことが可能になる、清められるということの可能になる、これが私たちが喜び、祈り、感謝を捧げることのできる二つ目の条件ではないでしょうか。そして三つ目に、キリスト教の言葉では栄華ということになりまするけれども、私たちの国籍が天にあるということの確信です。救われて清められた者の国籍というものはもうすでに天にあるんだと。この年の初め、本当に悲しい出来事ではございましたけれども、渡辺ごめんなさい長谷川寛氏を天にお送りするということをいたしました。しかし寛氏の亡骸は私たちの目の前から見えませんけれども、すでに寛氏の国籍が今天にあるんだという私たち希望は動かすことができません。感謝です。本当にこのことは感謝なことでございますし、私たちの住むべきところをイエス様は備えてくださっていると、ヨハネの福音書にこのことは書かれてます。私たちの住まいを備えるためにイエス様がすでに天に行ってくださっておるという望み、そこに平安が出てくるわけです。何者にも動かされがない 平安というものが私たちの心に出てきますと、本当の感謝の気持ちが出てまいります。そしてそれが当然また賛美になってまいります。ヘンデルのメサイアという曲が有名な曲がございますけれども、この私たちのキャンドルサービスでもハレルヤコーラスを賛美させていただきましたけれども、あのヘンデルという人、作曲家がやっぱり神様の御国というものを思った時に、あの偉大な曲が作曲されたのかなと思いますし、あと、去年は暮れに私はそのメサイアをですね2回聴くことができました。生の演奏でしたけれども2回、聴くことができ、英語と、最初に日本語で1回か2度目は英語で、メサイアを聴くことができました。そして、さらにですね、あの、まあ、ヘンデルより後になったベートーベンという学生と言われる、ベートーベンの交響曲9番までありますけれども、1番から9番までをですね連続演奏するという、コンサートがございまして、これは暮れの31日に、午後2時から夜中の24時半ぐらいまで十何時間連続して、まあ途中間にあの休憩がたくさん入るんですけどね、それでも、演奏する人の方が大変ですね、それは当然ね、1番から9番までを、演奏するという、上野の文化会館でしたかで、やられてました。そこで、聞かせていただきました。あの今日の、協議会でアンケート取られました、あの元旦礼拝をやるとこれは聞きに行かれないなというような感じになっちゃいますけれども、でもあのベートーベンが作曲した、第どうでしょう9番最後の合唱月というあの9番、日本ではあの暮れには必ず演奏されるという、なぜ日本ではそういう習慣になったのか、いろいろあれがあるそうですけれども、でも本当に素晴らしい、あの交響曲合唱付きというのを聞いてますと、これもやっぱりベートーベンが、神様への賛美という形で作られたというふうに思われますね。偉大な作曲家たちがその神様の恵みを賛美の形で交響曲や、メサイアのような形で表してくれています。私たちも賛美歌の中に、今度は680番87番にこういう賛美がありますので、これもまた歌ってみましょうか。御国に住まいをということでございます。687番、よろしいでしょうか。はい、1、2、3。御国に住まいを備えたまえる、主イエスの恵みを褒めよ称えよ、やがて天にて喜び楽しま、君にまみえて勝ち歌を歌わ。本当に勝ち歌を歌わせていただいて、それ与えられました信仰の長谷場を歩ましめていただきたいと思います。なぜこういうことが可能になるのかというのは、まあそれを信ずる信仰によって可能になるわけですね。なんでじゃあそういうふうになってんだというシステム、まあ信仰のシステムっていうのは、言い方がちょっと変かもしれませんが、しかし、私が聞いた伝道説教の中にですね、津田達夫先生はこういうふうにおっしゃいました。 皆さん、暗いお部屋に入るときに電気をのスイッチをポッと入れればその部屋が明るくなるっていうことが分かっていればですね、この電気はどっから来てどうなってどうなってだから明るくなるってことが分かったらスイッチをつけますか？そうじゃないでしょ。何しろスイッチを入れて明るくしてからシステムを学べばいいんですよ、おっしゃいました。ぜひ皆さんも信仰の原理というものはありますけれども、今申し上げた3つの段階的なことはありますけれども、それはよりよく明るくして聖書を学ぶことによってより深く理解することができるようになりますから、まず信仰のスイッチをオンにしていただきたいと思いますね。この年私たちは、第一の礼拝で教会のことについての主牧先生からの礼拝いただきました。その中で、こういうところがありました。伝道的共同体の実現ということが、言われておられましたけど、まあ3項目目だったと思いますけど、私たちはそういう意味では一人としてクリスチャンとしての証人です。証人というのは裁判用語での言葉ですけれども、聖書に証人というのはたくさん出てまいります。この年私が与えられたお言葉は、あなた方はこのことの証人です。ルカの福音書の24章の48節です。私たちがこのいつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいという命令を実行することのできるものとして、その証人として伝道的な証人とならせていただければと本当に心から願わされることでございます。お祈りさせていただきます。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。恵みと憐れみと御霊を主なる神様、このご命令をこの一年どうぞ実行し、私たちの証人としての役目も果たさせていただくことができますように、助けと恵みを加えてください。感謝をしてイエス様のお名前によってお祈り申し上げます。アーメン。